QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました、46歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
パリノートルダム大聖堂の火災、1163年着工の歴史的建造物の損失は残念の一言ですが、再建のための巨額の寄付が早くも集まっているようで何よりです。さて、ノートルダム大聖堂の着工から10年後に作り始めたのが、イタリアで有名な傾いた塔、ピサの斜塔です、着工当初から塔の南側の地盤の悪さのため順調に傾き始め、およそ200年後に高さ54メートルの傾いた塔のまま完成。傾斜が危険なため一時は立ち入り禁止になったこともありましたが、1990年から2001年にかけて改良工事が行われました。この工事のおかげで約 5.5 度あった傾斜は約 3.97 度にまで改善。これによりドイツにある教会の塔が約 5.07 度の傾きとなって、世界一傾いた人工的な建造物となりました。この教会の塔は15世紀中頃の建築で、土台が木造だったため、傾き始め、まあ、腐ってきたのかな、これ。改良工事によって1996年以降、現在の傾斜で止まっているようです。そして、2010年に、これらの傾斜記録を大きく塗り替えたのが、アラブ首長国連邦にあるキャピタルゲートビルです。高さ160メートルの35階建て、で13階部分から西に約18度、意図的に傾けて設計、この年のギネスブックにも記録され、アメリカタイム誌による世界の危険な建造物トップ10にも選ばれました。危険じゃないんですけどね、これはね、写真がお見せできないのが残念ですが、建築技術が向上しているとはいえ、斜めになった建物にはできれば入りたくないなというのが写真を見た個人的な感想です。ちなみに少しずつ傾きを改善しているピサの斜塔の方は、このまま改善が進みますと4000年後にはまっすぐになる計算のようです。
見てみたいな。
まあ、このね、キャピタルゲートビルは、斜めというよりは、なんて言うんですかね、昔、バイキングが、酒盛りをするときに持ってた、なんか、牛か羊の角かなんかで作ったようなジョッキがあるじゃないですか。
はいはい。
ね、あんなような感じの建物ですわいな。なんか、ラッパ型みたいな、こう、で、せり上がった感じの、なんかね、なんか、どっかちょっと変わった建築家が建てた聖火台みたいな感じの、なんかそんな建物なんですけど、決してこれは危なくはないと思うんですけどもね。それよく危ないのはよくね、あれどこだっけな、高層建築のビルで、ツインタワーになってて、片っぽを日本の建築会社が作って、片っぽを韓国の建築会社が作ったやつがあって、
はい、で
韓国の方がじわじわじわじわ傾いてるっていう、なんかそういう、そういう有名な話とかありますね。まあね、傾くっていうね、嫌ですけどね。まあまあ。これでもパリのノートルダム大聖堂は、まあ、俺あそこまでよく燃えるとは思わなかったけどもな。
なかなかの絵でしたね。
いや、俺、ああいうのって、ああいうのってなんか基本石とかそういうのでできてて、あんまりこれ木は使ってないんじゃないかとか思ってたんで、はい、まあ、よくよく考えてみれば木は使うわな、ということで、それで、ああ、やっぱ燃えるわな、ということだったんですけど、もうちょい早く消せなかったのかな、っていう、なんかね、いろんな人が例えば、航空機から水をこうかけるっていう消火法を、まあ、フランス政府が取らなかった理由というのが、まあ、中の美術品とかをこう壊してしまう可能性があるからということなんですけど、これに関してはですね、ほっといたって、だって火事で燃え落ちるんだから、早いうちに消しといた方が良かったと思うんですけどね。それで、水のね、落とし方もいろいろあるんですよ、あれ。 垂直に落とすとそれはもうえらいことになるんですけど、ミスト状にして、本当に霧のように落としていくやり方もあるんですよね。でそういうやり方とかをちゃんとこうね、分かってやってくれれば使えたんじゃないかなと私は思ったんですけれど、
まあ、なんか美学のコンビニの話みたいですよね。
ああ本当ね。これ最初なんか作業してた人のうっかりかなんかなんでしょ、なんか。
ああ。
この間大阪城を一周歩いたんですけど、
はい。
で、その中で、一個だけ不思議な建物があって、
はい。
石垣、基本平屋なんですよ。高さで言うと平屋。
はいはい。
平屋で、壁が、もう、要するにお城の石垣が壁なのよ。もう、石が積んであるんですよ。でかい石が。
はい。
で、その上に、瓦屋根が乗ってんですよ。
はいはい。
だから、なんて言ったらいいの？お城の天守閣の、壁がない状態。石垣の上にそのまま屋根乗せましたみたいな感じの、不思議な建物があって。で、これは何かっていう話で、こう、ちょっとクイズになったんです、現場でね。私はすぐにこう、これは弾薬庫だなと。
はいはい。
で、その言われを見たら、
ね、
1660年に、ね、だから関ヶ原の合戦から60年後ですよ。ね、
はい、
でそこでその大阪城の火薬庫があったと、ね、炎症蔵っていうんですけどね。でそれがそこに雷が落ちたと、で、それでその出火して、結果火薬に引火して大爆発を起こし、甚大な被害が出たという、
はい、
ね、でその教訓をもとに、ともかく頑丈な、その炎症蔵を作んなきゃいけないっていうんで作ったのがその建物なんですよ。
い
や、もうやる気満々なやつで。だからやっぱね、あれぐらいやらないとね、やっぱりそういう文化財っていうのはね、っていう、ちょっとそんなこと思いましたけどもね。
はい。
本当傾きはね、本当にピサの斜塔が斜塔でなくなったらどうするんだろうかっていう話が。
なんて読んだらいいんだろう
そのままちょうど逆向きに傾くっていうこともあります。ところでですね、そろそろあれですよ、QAC 神戸ミーティング2019がもう準備が始まっております。熊本の皆さんはいかがですか？もう新しい今回のイベント用のロゴとかもできましたね。ロゴの作家がそのスタジオにいるらしいんですけど、どの人でしょうかね。
ネムです。
あ、ネムルと楓さんですね。そうですか。あなたがデザインしたんですか、今回は。
なんか、そうらしいですね。
T シャツをなんか今回、ちょっと作るという寸法になっておりまして。で、これ皆さんにも、お買い上げいただこうというね。たくさんお買い上げいただこうという、そういう寸法で、T シャツを作らせていただくわけですけどもね。
声が。
だから6月の22日土曜日なんですけど、ね、本当皆さんちゃんとご準備の方は、よろしいでしょうかね、本当にね。本当に、頼みますよ、皆さん。特に熊本の皆さんもね。上田くんどうすんだろうね、本当にね。もう、今日の冒頭トークになるんですけど。
陸路で。
陸路、まあ陸路だろうな
ぁ。やばいでしょ、あれ。
あれ。曲がりなりにも向こうの方がはるかに年上だぞ、お前より。
飛行機の俺の時点で私の方が偉いぞ。
それは言えてるな。まあまあ、ともかく。ねえ、いろいろと、今回の、テーマはですね、はい、QIC を語り尽くすというテーマになっております。はい。QIC はどういう番組で、あったのかと、あったのかとか、あるべきなのかとか、どうなのかとかっていうことも含めてですね。
はい。
で、こう、過去の事例をひも解きながらですね、いろんなことを語ってみようかなと、思ってますね。あの頃のアシスタントの人は今どうしてるのか知らないとかですね。そう
して。知らないでもあるじゃん。ほぼ知らないでもある
じゃん。知らないもんだって、ほとんど。知っ
紐解いたって。
知ってる人って、まあ、あの、それこそあの、QIC の初期の頃のやつは、あの、義理堅い奴らが多いんで、分かってるんですけど、あの、中頃以降からは。
中期以降が。
中期以降からはもう生きてんだか死んでんだか分かんないですよね。もうすでにあの、この蓮見ででさえ生きてんのか死んでんのか分からない状況ですけどね。もうね、あの、ママになってるはずだろうというぐらいな感じで。そういえば、あの、しおん姉さんがまた、あの、お孫さんが生まれたそうじゃないですか。なんか
女の子って言ってましたよ。
女の子が生まれたの。
女の子が。はい、お孫さんが。
おめでとうございます。
めっちゃ可愛かったです。私みたいな。お写真だけ拝見して、はい。
というね、ことでございまして。ともかく、本当に賑やかに、あの、やりたいので、6月22日土曜日であります、神戸元町セッションズ神戸の3階で行います。近くにですね、美味しいカレー屋さんがあるという情報を今日仕入れました。なんかジビエを使ったカレーを出すという。
すごい。
そんなのがあるんですかとかって話を聞きましたね。ちょっと行ってみたくなってるんですけども。まあ、ともかく、その日はね、夜も多分、あの、なんか楽しい宴的なことになっていくのかなという、ちょっとあの、期待感ワクワクということで、ございまして、ぜひね、皆さん、神戸にお越しいただきたいと思います。はい、まあ、あの、眠るとかいでも今回は、そういうデザイナーということも務めたということで、少しは貢献度を上げてきたなというところでしょうか。
これでね、大阪住みに一歩近づくよね。大阪、早く大阪に住みたいよね。私は。
どうぞ、あの、自分でいい場所をね、探して。
いや、もうそこに、あの、勝手に居候するから。
それは。
それに、あの、川上幸恵ちゃんのライブもあるからね。
よくわからないけどね。もう乾いた親子の会話を聞いただいてますからね。
明るい人にはわかるよ。
ということでございまして。本当にあの、楽しいひとときをね、皆様と共にお伝えしてきたこの番組、そろそろお別れの時間が近づいております。さあ、というわけで、5月の、あれ何日だったっけ、はい、18、19ですかね、土日はね。
ね、はい。ね、
17、
18?
あ、ど
う
した
し。確か18、19だったと思いますけど、
18、19です。
はい。リレーフォーライフ熊本、今年も開催となっておりまして、はい、私も、あの、熊本に駆けつける、熊本に駆けつけるので、
戻ってらっしゃい。
帰るとは言わない。もうね、
駆けつけるなんてしてみたいわ。
行ってやるというね。
見てみたいわ、そのセリフ。
ということで、ございましたね。で、なんすか、今回はでも、あの、いつもだと、私が、あの、昼の部の司会を頑張ってるんですけど、もう、今回私、バックヤードの方に行きますんで、もう、熊本のね、九州ステーションの皆さんが、頑張るということで、ございまして、立花さんは夜だけでしたっけね。
そうなんです。ちょっと夕方以降におそらくなる感じです。あの、毎度のところには、毎度のところで、はい。
もうあの、鉄板のところに出て
きたりとか。必ず出ます。はい、頑張ります。
というね。だから、その時は、熊本収録になりますね。QIC もね。その週は。久しぶりだと思います。
バタバタですね。
バタバタですよ、ほんと。なんかね。
はい。
で、あと、ゴールデンウィークは多分私帰れないですね。だからね、そっちの
帰れない。見逃さないな。
元太平洋クラブライオンズ元い。まあそういうわけでございましたね。まあ熊本ね、今熊本ってどんななのかな。
見たいでしょ。
いや、特に見たいものは、見たいものは何もありません。
もうとてもとても気になってらっしゃる。
特に
アンテナを張ってらっしゃる。
いや、久しぶりに御堂園で飯食いたいぐらいなレベルですね。それぐらいでしょうかね。あと、なんか行きたいところって特にないですからね。熊本ってほら、見るところないじゃないですか。
面白いね。
なんか別に
行き尽くした見尽くした
仕事通り神通り行ったって何にもないですしね。
散々言って御堂園はありなんだ。
まあ私いつもこっちであの大阪メトロの御堂筋線で移動してますけどね、まあちょっとで行けばすぐにもういろんな楽しい街がそこに展開されるので、
うん、ね、
もう毎日
そういうのね、楽しそう、ね、早く済ませてもらって、カエルちゃんが狙ってます、
一切聞いておりません、ということでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田新右衛門と
立花幸恵と眠るとです。でした。
ももとんぼしずくですでした、はい、
どうも
すいません。
それではまた来週来週は多分やつが帰ってくるよ。
やったー。
ごきげんようさようなら。